ただより昭和52年9月10日朝の理解をいただきます。ご理解第14節をいただきます。ご理解14節、ご理解第14節、神は荒れ地荒れ屋敷をお嫌いなさる。荒れ地荒れ屋敷からは決して良いものは生まれません。良いものが生まれないことを神様は喜びなさらないということだと思います。お互いの家の中がどんな風にきちっと荒れ屋敷になってはいないか、荒れ屋敷同然になってはいないか、また自分の家の周りのならば、庭やら畑やらが荒れ地同様になっておりはしないか、そういうことも確かに神様はお嫌いなさると思うんですけれども、結局人間の住まう家言うなら家庭が荒れておる、または人間の心そのものが荒れておるということだと私は思うです。もう例えば十四節というのは読んだらもうそれだけのことですからね。おお、神様ちゃん、荒れ地荒れ屋敷を受けなさればなさらないなと、これはその荒れ地荒れ屋敷にどもしてはならないなということ、それだけですから、もうご理解はもうこれでおしまいということなんですけれどもね。それではこう私の務めが務まないような気がしましたから、神様どういうことを今日皆さんに伝えたらいいだろうかとお願いさせていただいたらね、月変に干すという字を書いて、寒という字になりますね。月を書いて干すという字を書いてください。ということは天地の親が御様が太陽なら、言うならばお月様を人間に例えていつもご理解くださいます、ね、池上金光大臣天地からの神一心に願いおかげは我が心にあるという、その我が心というのはちょうど月が満月のようになっている状態を言うのです。皆さんも十分ご承知の通りです。お月様自体には光はありません、ね、けれども太陽の光を反射して それをまともに受けた時に、あの、ま、満月の地蔵屋さんのお月さんのように、それこそ疲労が欺くような光がこうこうと光り輝くのです。ですから、私どもがどうでも光をいただきたいならば、いよいよ、まあ、地上のお月様のようにまでいかんでも、せめて半月さんぐらいには一つ鳴らしてもらわにはいかんのですけれども、お互いの心がいつも暮れの闇というようなことではおかげにならんことがわかります。心に光を受ける場がない、お金の受ける場がない、月が干上がっておる、ね、お互いの心が干上がっておる、みずみずしいものがない、もうそれこそ乾燥しきっておる。なるほど、これではどんなに良い種をまいても目も切らないでしょう。そういうことが私は荒れ地荒れ屋敷に当たるのではないかと、今日また改めて思わせていただいたんです、ね、アトリズムの心の中に喜びがいただける。昨日研修の時に、ちょうど研修の前に、私が、いつもこの1時に出てきますけども、1時前だったから、西岡先生に電話がかかったけど、宮崎の細田さんという方、私よりも西岡先生の方が詳しいんです。いつもあちら行かれていろいろと、まあ、ご結界ではもうこんなことをどうぞできんし、お話もできませんけど、と言って、まあいろいろお話になるそうですが、まだ参られたのは3回でしょうか、ね、まあ大変な大きな事情をしておられて、やっぱ東京から出てこられて、まあ、奥さんの里が宮崎であるというので宮崎に見えて、そして慣れない仕事を始められて、もう赤字から赤字、もう赤字だけで30万の赤字だから、もう辞めるほかないから、もうさあ辞めよう、いつ辞めようかというその言うておるところに、お導きをいただいてお参りをしてきた。とても金子様に参ったからと言って、こういうことがおかげになるとかならん、そんなことだけどあんまり進められるから、そのお参り、もうそれこそあんまりというので、もう土地でへこたれることあった。けれども、ひとたびここへお広間にお引き寄せをいただいて、お取り次ぎをいただいて、まあ、先生と初めてお会いをして、それからそのご理解をいただいていくうちに、これはひょっとしたら助かるかもしれんぞ、いやこれからも助かるの、まあ、もう心以外にはないぞと通える頃までには心が変わった。でそのちょうど昨日も西岡先生電話がかかってきて、ちょうど兄さんのところに何か言っておられた。そこへご主人から、何千ですかね、もう全然その売れない品物が何千という大量の注文があったというので、その奥さんが兄さんのところに行っておられるか、ご主人が嬉しさのあまりに電話をかけてきて、兄さんと奥その奥さんとか代わり代わりにもう泣きながら、お礼のお届けがあった、どうぞよろしくお願い、あ、お礼を申し上げてくださいと言うた。なら、お参りの3回もう帰る道々にいわばおかげをいただいて、それがもうちっとそっとおかげじゃないわけですだよね。もうとにかく売れ行きの上に置いて、金銭の残り、もう金銭の残り足なんかはもうそれこそあっちこっちから起こってくるんです。新たな思いもしなかったところからね、それでいて今までただ作るばっかりでどうにもできなかったやる、牛馬の飼料ですね、 それを科学的に作っているんですから、そんなもうやはりそれも、言うならば素人の侍の手法のようなものでして、もういよいよできなかったのが、もうそれがそのどんどん売れていくわけです。昨日そんなふうに大量の注文があった。もうとにかくあちらへそれがそのどうやってその宮崎の地方阿弥陀仏のところやら、またはその不動産のところやらにたった3回としかお前先頭に神様がご利益してからくださるのだろうかと、まあ思うようにあります。でそのことが話題になりまして、あんた方どう思うかと、どうしたらいいおかげになるかということは、どこにその秘密があるのかと言って究明していったわけですけどね、結局もうここを変える時点から人間が二人のように変わったということなんです。普段だから、ね、ご主人が二条に話されたそうです。まあ、私の方の金が戻って、それ普段だからなかなか教養もあるし、まあ、最高の二人とも大学で取れるそうですが、そしてお家は大変なお家らしいんです。例えば福岡にそのお父さんが大変幸せしておられたという方が福岡におられて、その息子さんたちが宮崎に見えとるということを聞いて、ちょうどここにお通りついておられた、この日電話がかかってきた。そしてまあ大変なことでしょう、ないない幸せしてもさるから、もしお金分が言った時にはどうぞ言ってくださいといったようなその働きが起こってきてるわけです。ですからその、やはり侍の商法のようなことですけれども、お会場を提供くれましょういただくということがです、ね、もう私の家内はもうよそ行ったらもうそのいろんな教養も身につけてるし、もう褒められるという素晴らしい外ではけれども、家帰ったらもういつも大変な働き方をしてから、最近なんかお金が足らんもんじゃけ、とりわけそのもう4日連ぐらいにしております。それがもうここを変えるもう道々からですね、もうどうして変わられるやつごとしておりますと、もう私としては国がありがたいことはないというのが、奥さんもやっぱり同じことを言われるそうですね。言うならば心が満月のようになったということじゃないでしょうかね。そこにもう言うならばお取り次ぎの働きによって天地の親神様の光がその全面的に言うならば光が輝くようになったんじゃないだろうね。だから新人はまだ本当のことは分かっておられません。3回ぐらいもやったようなことですからね。だからこれがいつまでもなそんな円満な上下のお客様のような心の状態で折れる来れないかは疑問だけれども、結局お互い信心をさせていただいてです、暮れの闇から三日月さん、三日月さんから言うならば十五夜さんというようにですね、あたりの心がいよいよ円満に、いよいよ光り輝くような雲切ってないようなおかげをいただかせてもらおうて、初めて昼を欺くようなというならば、どういうことでしょうかね。それこそ人間の顔はしておられるけれども、あの人こそまさしく生きがいの様だというようなね、神様を欺くような光をも放つことができる。教祖はそこのところをギリギリ教えておられるわけです、ね、おかげは我が心にあり和らぎ喜ぶ心というものはね、だからそれはちょうど満月のお月様のような状態を言うのだということです、ね、だから今までの生き方がです、それこそね、どうにもできないとか行き詰まったという、それを前に前進したところでおかげになるはずありません。もうそんな行き詰まったというならば、もうそこから周りにそれより他にありません。生き方を全然変えてしまわなければいけません。そこに白が赤になるほどしの心の状態がいわばいただけてくるのです。 つも心はイライラしておる、いつも心は暗い、いわば不安でたまらない、信心をさせていきたいとっても、ね、やはり不安でありイライラでありという時にはもう心がこもっておる時ですから、ね、そこで今のお互い信心の稽古によって心をいよいよ明るくさせていただこうというおかげをいただかなければなりません。自分の心が、ね、朗らかで、ね、ということは明るいということです、ね、そして心がありがたい、そういう心の状態をいただきたいのですけれども、大体分けて2つの方があると思うんです。例えば、ね、自分の思うようになった、まあ新人で言うなら自分の思うようなおかげをいただいた、いや思い以上のおかげをいただいた、ねね、これ新人がなかったも、ね、仕事が都合よくはいった、思いがけないところからお金が入った、もうそれこそ口笛でも鍛えろと心が朗らかになりますね、心がもう嬉しくてたまらん、そういう意味で心が晴れ晴れとしたり嬉しかったりというようなのが一つ、こういうわけけれども、どこまでも、ね、自分本位、ね、自己本位の考え方から起きてくるものです。言うならば人間の、まあ、本能的なものと言うても良いでしょう、ね、信心があってもなかっても自分の都合のようにことが運んだり、思いがけないところから金が起こってきたり、自分の好きなものをいただいてもらったりというような時には、もうやはりニコニコしようことあるし、心は朗らかで明るいけれども、これは束の間のものだということです。その束の間の喜びをお互い求めておるようなことはないだろうかということです、ね、もう一つはどういうことかというと、信心をいただく、誠の信心をいただくということです、ね、そしてこれは助かられるぞ、ここから自分の言うなら開運、運が開けてくるぞと、というような確信に満ちたものをいただいたときに、それこそ不動産じゃないですけれども、これは俺たちが助かるのはもうここ以外にはないぞと、その心の中に感じられたようにね、そこから生まれてくるところの明るさ、そこから生まれたところの喜びでありありがたさというものは、これは尽きぬこと、永遠にそれを打ち出し続けていくことができるというのです。ですから嬉しいとかありがたいとかというね、または明るくということが、そういう二つの人間のこれは本能と思われるね、自我意識というか、自己満足というかね、そういうものが満たされたときに、自分の中が通ったときに、ね、自分の心が何かによって満たされたときに朗らかになったり明るくなったりというのは、これは束の間のものですけれども、その束の間の喜びを求めるというようなね、言うなら、まあもっと極端に言うと切なしきとでも申しましょうか、それを追い求めて人間の幸せがあるだろうか、ね、少しは手がいる、 言うなら骨が折れるけれども、人間の本当の生き方、ね、この生き方でいけば、ね、もう必ずおかげがいただかれる、男もいただかれる、ね、という確信に満ちた私は生き方、ね、それを言うなら今までの宗教の全てがです、それに明確な答えを出さなかったということです。たくさんの教えはたくさん、もうそれこそもう難しいぐらいにたくさんある、ね、例えばならキリスト教のバイブルにしろ、仏教の経典にしろ、ね、それこそ仏大なものである。それは言うならば人間が幸せになっていくことがいっぱい言うならば書いてあるというようなことだけども、それでいてな明確な答えは出していない。この道さえ行けば絶対だというようなものがない。もうよし言うたところでです、とてもその絶対と言われる道はとても人間で通れるほどしの得る道ではないということに行き詰まった時にね、ブルーのあの青年の教師の方じゃないですけれども、もう死、もうとにかくそこに自殺をするしかないというところまであるのが今までの勝手の宗教だったんです。それをアイラブではもう本当にもう本当に簡単にですね、この道を行けば絶対だ、しかもそれを本気で信心させてもらおうという気になれば誰でも行事られるんだ、しかもありがたくなるんだ、楽しくなるんだ、いや愉快にすらなれるんだと説いておるのがアイラク理念です。だからこのアイラク理念さえマスターして、この行事さえ行けばもう絶対の道が開け、これは死後の生活の上にも光が工業社会に住むことができるんだという、そういうものがいただけた時に生まれてくるところのね、いわばフラッシュなというなら心、ね、いうならさらの心、しかも生き生きと喜びに満ちた心がいただけるのです。 おかげを追い求める心から生まれません。いただいた時にありがたい、いただかなかったらもうぐらいするといったようなことではなくて、信心をしておっても言うならば哀楽理念をいわばモットーとした生き方、そして百姓はもう哀楽理念をもってするほかはない、商売はもう哀楽理念をもってするほかはないと言えれるほどしのものをです、ね、後どもが体得した時に初めていわば大きな明るい円満な心がいただける、いよいよ嫌が上にもその上に光は注がれる、注がれればその反射的にその光をまた放つことができる、ね、自他ともに助かっていけれる、自他ともに明るくなっていけれる、そういう道を極めた時、それを極めようとして極められなかったのが過去数千年にわたってあった宗教なのであります。私は先日、なんか英語のようなことでいただいた、それがどういう意味かわからんから、そのご主人いただいたら、世界にまたとない人、こんな人はもういないという意味らしいんです。あ、なんとか言ったかね。ワイズマンということをいただいたんです。だからアイワイズマンということがどういうことかというと、簡単に言うとそんなことじゃないけども、深い意味はもう社会にまたとない人、しかもそれはいつも言うお人じゃないという私のことのようにいただくんです。そしたら昨日研修の時ですもん、若い人が発表しておりました中に、今アメリカでもうそれこそ評判になっておる預言者が、若い預言者があるそうです。その預言者が言っておることがですね、本当の救世主は東洋から出ると言ってるそうです。あ、そうです、その時なんか心にビリビリッとするのを感じたんです。なら東洋にです、もうそれこそ今朝鮮にも朝鮮人の人でなんとか集団結婚なんか不思議な宗教ができてきた、で日本にもそれこそ黄金の竹の子のように戦後さまざまな宗教ができて、それこそたくさんの信者を要しておるという事実はたくさんありますよ。 けれどもその教えをいただいてみるとです、みんなこれは世界中のどこの無事故にでも合点がいって見やすう助かっていけれる、しかもこれが絶対だというような特化投資の教え方は一人もいないということです。入っていけばそれこそ自殺でもしなければならないように難しいんです。そういう意味でだから今の哀楽で言われている哀楽理念がもし世界中にこう風靡するような時代ができた時、初めて世界を助かるということが言えるだろうと思いますということをその先生は言ってるんです、言うならばです、今後の信心が非常に不変性に富んでおるということをもうギリギリ、なるほど不変性に富んでおる、もうどこの誰にでもしかも抵抗なしに、私昨日研修の時に話したことでしたけども、どういう国の人にでも、どういう主義の難難主義というのがありましょう、主義の人にでも哀楽念ならば言うなら仮で含めるように言うことも簡単だし、同時そんなのわからんはずはないという話を昨日させていただいたことでした。だからそういう不変性に富んでおる教えがないということなんです。それはとてもそんなことは、それは助かるから支援ばっていうのはそんな難しいことでけんといったようなものばっかりなんです。因縁とか罪とかというようなことを担ぎ出してきたらですね、もうとても助かるようのない、それは現在東洋にもたくさんそういうのはありますけれども、一番素晴らしい言うならば助かり方、しかもみんなその助かるというのは誰でもが求めておるものだと、その求めておる人にこういう助かるの道があるんだ、哀楽念は獲得んだということをです、もし徹底して分からせることになったら、これは南米だけのことではない、もう海外布教は哀楽念をもってその他はないと言われるようにです、世界総合軸の助かりはもう哀楽念をもってその他はないという形のなんかそういうものをね、昨日は特に感じました。ですから皆さんがこうやって親しくなるご支援をいただいて、一日こうやってお話を聞いてくださる皆さんがです、本当に哀楽理念をいよいよ自分のものにしてです、言うならば、いよいよ丸い円満な心というか、いよいよ先が真っ暗ではなくて、いよいよこれさえ行していけば絶対だ、間違いない、あの世にも行っても不自由せんで済むほどしの内容のあるものが哀楽になっていく体験の上でそれを積み重ねていったならばです、嫌がる上にも明るい心、穏やかな心、ありがたい心がいただけてくる、もうそういう心には嫌がる上にもおかげがいただけるというのですから、本気で哀楽理念をいわば体得して生活の上にです、もう家庭生活は哀楽理念を持ってその他はないですねと、家族上のものが話し合えるようなところまでそれを進めていかなければならない、高めていかなければならないということです、これは細田さんだけの先輩だけじゃないけれども、そのおかげを受けるということがどこにその秘密があるか、結局主人が見て家内、家内が見て主人の心というものがです、今まで飼ってこういう家内を見たことがないほどしに、言うならば和らいだ、言うならば豊かなニコニコとしたその心の状態に、現在言うなら昨日も、それこそ泣きながらお礼を申し上げてくださいというようなおかげがずっと続いておるということなんです、だから本心の玉を磨くのが信心であり、日々の改まりが大事、改まる、そしてそれを磨く、もう磨いて光るようにもなるんです、それに言うならば、天地からの神様の光が注ぐのですから、それこそ昼を欺くような光にもなる、自体、人間自体には光はないけれども、心を円満にする、丸くするということは人間自体の中にはできない、その心におかげがある、それが天地貸付だと思うのです、今日は荒れ地荒れ屋敷ということを、跡目どもの家庭の中に、自分の心の中に荒れ地荒れ屋敷になってはいないか、これではどんなにありがたい身をしをいただいても、身を切ることも花を咲かせることも、身が実ることもないということでございます。どうぞ。